こんにちは。ノート株式会社が運営するエンジニアポッドキャスト、ノートテックトークです。このポッドキャストでは、ノート社に関するエンジニアリングについてワイワイ語り合っていく番組です。パーソナリティは技術広報のメガヤと、
エンジニアリングマネージャーの福井です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、本日のテーマは、ノートの API の歴史についてです。ノート2014年からサービスをリリースして、ずっと Rails で開発されてきたんですが、 API もいろいろ工夫がされていて、現在、3代目ですよね、この改修を重ねて。
はい、そうです。
はい、ということでバージョン 1.2.3 という形で、社内的には V1、V2、V3 と呼んでいるんですが、簡単にこの V1、V2、V3 についてどんな技術でやってきたかっていうのをレッツさんの方から解説いただいてもいいでしょうか。
はい、ありがとうございます。まず大前提のところなんですけど、ノートは、SPA、シングルページアプリケーションと、RESTful な API で構成されていて、でこの API の部分を、Ruby on Rails で、構成していますというのがまず前提になります。でその上で、今の API は3代目なんですが、まず初代は、コントローラーの層に、グレープっていうジェムを使っていて、で、JSON のレンダリングですね。API からは JSON を返してるんですけど、JSON のレンダリングの部分に、JBuilder を使っていました。これは、Rails 4の時代だったので、Rails に標準でついている。で、2代目が、グレープをやめて、レールズ標準のアクションコントローラーと、あとは、JSON のレンダリングの部分も JBuilder をやめて、これは、日本の R 中村さんっていう方が、作っている JSON ワールドっていう、ジェムを使っています。で3代目は、OpenAPI3 に、準拠した形で、実装していて、でコントローラーの層は V2 と同様にアクションコントローラーを使っていて、で、JSON のレンダリング、この頃から、Rails のバージョンが5にアップデートして5以降になっているので、Rails 5から本件に取り込まれた、アクションモデルシリアライザーを使っている構成になっています。
今のがざっくりとした歴史の流れになるんですが、レッツさんは入社して長いと思うんですけど、 V1 の時から関わっている形ですか？
そうですね、はい、V1 の時から関わってます。
そしたらじゃあ今の流れを含めて、さらにこの V1、V2、V3 について深掘りしていければなと思うんですが、
はい、
初代のグレープと JBuilder っていうのは割となんか Rails だと結構ありがちというか、割と選択肢としてあるものかなと思うんですが、これはなんか実装としては当時やってた時はどんな感触だったんですか？
そうですね、まずちょっと自分自身がノートに入ってから、Rails を、実務で触るようになったっていうところもあって、当時グレープって自分は触ったことなかったので、初見でしたっていうところ、で、グレープって独自の DSL を覚える必要があるので、そこでちょっと初学としてはつまずいたかなという、同様に JBuilder も、独自の DSL を学習する必要があるので、そこはちょっと手に馴染むまでに時間がかかったかな。
これは初代はどうですか、その慣れてからは開発のしやすさとしてはどんな感触だったんですか？
そうですね、慣れてからの開発のしやすさみたいなところは、そうですね、はい、やりやすかった面はあるかなとは思うんですけど、例えばやりやすかったところで言うと、グレープは、API のメソッドというか、エンドポイントの部分にパラメータ入ってくる、リクエストパラメータとかを、 定義、どういう形で入ってくるよっていうのが、まあ、定義できたりするので、まあ、それを見ると何が入ってくるっていうのは、まあ、実際にリクエストコールしなくても分かるっていうところは、はい、良かった点なのかなと思います。ただまあ定義しなくても受け取れたりするので、はい、まあ、そういったところはちょっと分かりづらさみたいなところもあったりはするんですけど、はい、で分かったところで言うとそこ で逆にどの辺がじゃあペインポイントとしてあってあったのかっていう話で、これがまあ2代目の、ところにつながる部分なんですけど、
はい、
グレープはまあそのルーターの定義が分散しちゃうので、
うん、
まあ普通のアクションコントローラーであれば、まあレールズだとルーターズ RB に定義すると、
うん、
なのでまあそこ見ればどのリクエストが来た時にどのコントローラーが呼ばれるって分かるんですけど、まあ、グレープは、うん、そういうルーターに当たるようなファイルがないので結構分散しがちというか、まあ、ルールをちゃんと徹底すれば、はい、そうならなかったのかもしれないですけど、当時のノートは結構分散していて、うん、ルールも結構まちまちだったので、うん、URL から最初のファイルを探すっていうのが、まあ、結構まあ難しかった面があったなというのが一つと、あとは JBuilder の観点で言うと、結構 JBuilder 内でエラーが発生した時に、エラーの詳細がこう分からないというか、スタックトレースが、JBuilder で出たっていうのは分かるんですけど、具体的に JBuilder の何行目がおかしいとか、はい、そういうところまでの詳細が出ないので、結構デバッグがしづらいっていうのが大きな、うん。
それからじゃあ、2代目になってアクションコントローラーと JSON ワールドに移ったっていう感じなんですけど、
はい、
これを移行した理由っていうのは今話してたところがやっぱり一番大きいんですか？
そうですね、はい、
2代目のそのアクションコントローラーと JSON ワールドは、さっきと同じようにどこが特徴的には良かったので移行したみたいな形になったんですか？
そうですね、そうだな、まあ、なるべくそのレールに乗っかれるところは乗っかりたいなというふうに、うん、で、まあ、当時そのコントローラーの設計方針みたいなところをこれ2016年ぐらいですかね、まあ、DHH が、まあ、どのようにレールのコントローラーを書くのかっていう記事があって、でこれをまあ見た時に、うん、あ全然これでなんかシンプルに進められるんじゃないかっていう感触を自分の中では持ったので、なのでまあアクションコントローラーを採用しつつ、あとまあメソッドもうまあ、デフォルトのフラットのアクションのみで定義するっていうような、まあ、シンプルなルールに、まあ、統一したっていう感じで、まあ、できるだけこうレールに乗りつつシンプルにしたかったのが大きなと、はい、あで JSON ワールドもそうですね、まあ、シンプルにしたかったっていうのが大きなところで、ただそうですね、まあ、結構本当に JSON ワールドってすごくシンプルな実装になったので、まあ何か、なんだろうな、例えば、ジェム使うときの、まあ、ジェムというか、まあ、ライブラリを選定する上での結構重要な要素かなと思うんです。まあ、どういう方が、信頼のおける方が作ってるのかっていうところが、まあ、あとは、何か、そのメンテナンスがされなかったときに、自分たちで、もし、まあ、メンテナンスができるかどうかっていうところを結構自分は見ていて、JSON ワールドはすごくシンプルな実装になっていたね。まあ、仮に何かあったとしても、まあ、自分たちでなんとかメンテナンスできるんじゃないかを、うんうん、まず、はい、第一に考えて、かつ、まあ、実装もシンプルで、で、もともと V1 の時にペイントして考え、ペイントして持っていた、まあ、エラーの詳細が分からずデバッグがしづらいみたいな。まあ、JSON ワールドって、うんうん、ピュアな Ruby なので、Ruby のクラスなので、はい、まあ、そこの、ペインも解消できるところで、選んだ感じ。
うんうんうん、なんかここでこの初代の V1 から V2 への移行でこう大変だった部分とかって何かあったりするんですか？
それで言うとそんなになかったかもしれない。というのも、基本的に、移行はそこまでしてなくて、
はいはいはい、
移行はせずに新規で作る API だけをまずこういう方針で作っていこうっていう感じでスタートした感じです。
あ、なるほど。
なのでこれ以降の実装は V1 ではなく V2 の仕様に沿って作りましょうっていう 出てた。
なるほど、ありがとうございます。でここからさらに現在の V3、まあ、OpenAPI3 の準拠に基づいた API の作成になっていくんですが、この V2 の問題点とかは大きなところではどこがあったんでしょうか。
そうですね、ここで起こったのは、まあ、すごくシンプルで実装はしやすい、構成かなと思うものの、結構やっぱ人が増えてきたことによって、うんうん、まあ、エンジニアの数が増えてきたことによって、まあ、これはサーバーサイドもそうですけど、どちらかというと、まあ、あのフロントエンドだったりとか、あとはアプリですかね、モバイルアプリのエンジニアが増えてきたことで、API がどういうものを返すのかみたいなを、うんうん、まあ、知るすべがなかったりというか、まあ、ドキュメントがなくて既存の実装とか API を実際に見て判断せざるを得なかったりとか、あとは、まあ、実装前にこうレスポンス、まあ、インターフェースを、設計レビューするこうチェック体制が、まあ、なくて、まあ、それを早くその実装に入る前にインターフェースの設計をまずレビューするところが作れないかっていうところと、うんうん、あとは、まあ、シンプルな実装ではあったんですけど、まあ、エラー処理とか例外処理とか、まあ、そのあたりが結構属人化して、まあ、整合性がないっていうような状況だったので、まあ、そのあたりですかね、うんうん、フェイントして出てきたなというところ。
実際に今こう作業していて、レッツさん的にはどうですか？使いやすいとか使いにくいとか、やっぱりこうドキュメントが出るよいいよねみたいな感想とかっていうのは。
そうですね、まあ実はこの V3 の時代ってもうすでに自分がエンジニアリングマネージャーにロールチェンジ、するかどうかっていうところで、まあ、ほぼマネジメントしかしてない時代だった。実装はそんなに関わってなかったっていうのが、はい、うん、あるんですよね。なので、まあ、なんだろうな、自分の原体験として持ってはいないんですけど、ただまあ、まあ、さっき話したペインの解消っていうのはできて、まあ、なんでしょうね、まあ、実装者からは特に今のところ大きいペインみたいなところが出てきてないのかなと。
この V3、まあ、現在でもというか今絶賛こういろいろと回収中ではあるところであると思うんですが、現状のこの V3 についての課題とか、まあ、API 全体についての課題とか改善したい点とか、そういったところってレッツさん的には何かありますか？
どうなんですかね。現状あんまりなんか、そうだな、大きなペインみたいなところは、うん、特に聞いてはいないんですが、
はい、
逆になんかメガヤさん的にこう V3 実装しててこの辺ちょっと困ったなとかなかったですか？
そうですね、逆にそのさっき言ったようにいろんな方にレビューしてもらえるって言った点があるじゃないですか、うん、それを今までその体制がなかったので、このずっとそこの既存で開発やってた人はそこに慣れなきゃいけないっていうところは一個あったかなと思います。
あ、なるほど。
まあ、これはもう移行していく上で仕方ないことではあると思うんですけど、やっぱりこの1回レビュー挟むことで前の開発のスピードと比べるとやっぱり少し難しいなっていう部分もあったりはするので、まあただ逆を言うと今が当たり前の状態というか通常の状態というか正しい方向に向かっているとは思っているので、まあ差したら問題ではないのかなとは思ってます。
OpenAPI V3 云々というよりかは、うん、なんか、うん、あのレストではなくて、まあ、GraphQL 使いたいよねみたいな話は特に、まあ、フロントエンドのエンジニアからは、
はいはい、
まあ、リクエストを、受けたりというか使いたいよねみたいな話は聞いたりします、はいは
い、ここがなかなか難しいですよね。なんか今はちょっとわからないですけど、少し前とかこう Rails と GraphQL こう合わせようとするとなんかこうライブラリーがすごいコロコロ内容が変わってしまって回収がめちゃくちゃ大変とかいう話もよく聞いてたりはしたので、なんかそうすると Rails とそもそも組み合わせるのか別でサーバーを持つのかとか、なんかいろいろそのあたりのアーキテクチャの話も難しいのかなとはちょっと思ってます。
そうですね、まあ、そこは実際にやるんであればどうするかっていうところは はい、いろいろ検討しなきゃいけないかなとは思いつつも、自分はなんか Rails で GraphQL を頑張って実装するよりはなんか前段に何か構える方がいいかなと。なので、まあ、ノードが、
はいはい、
うん、まあ、豪華何か前に構えて、ブラッカーが Rails でインターフェースとしては表に返す部分を、まあ、どんどんか Go で実装した GraphQL のプロトコルを持つような、
うん、
まあ、作りがいいんじゃないかなとは。
なるほど。これはなんか今話した内容とかっていうのは実際にやる予定だったりとか、まあ、なんかいつかはやりたいなみたいな話はこのチーム内で話してたりとかするんですか？
はい、ああ、そうですね、いつかやりたい話はしてますけど、
うんうん、
はい、まだ実際に動いてはないです。
なるほど。まあ、API 周りもまだ本当にどういう方向に向かうかっていうのは確定では、じゃあやっぱまだあんまり方向性としてはどうなるかは分からないって感じですかね。
ただまあ GraphQL 導入するにしても、まあ、なんか REST の API を、V3 の API を削るというかなくすってことはまあないんじゃないかなと。
ありがとうございます。まあ、ということで今回は、ノートの API の歴史についていろいろ話してきたんですが、やっぱり最初に言った通りレッツさんも入社して長いんで、すごいやっぱりこう考えていくといろんな変化があったんですね。
そうですね、ありました。まあその時々にやってやっぱりまあプロダクトとか組織のフェーズによっても最適な技術とかで変わってくるかなと思う、うんうん、
いやここら辺の技術の選択はすごく難しいと思うので、なんかやっぱり最適解っていうのがその時々によって違うので、それがいい悪いっていう判断が難しいですよね。
そうですね。
はい、ということで、こういった形でノートテックトークではノートのエンジニアリングについて、毎週2週間に1回ごとに木曜日に更新していく予定なので、ぜひぜひ聞いていただければと思います。またエンジニアのポッドキャストのコラボなどを募集しているので、もし他社さんで興味あるエンジニアのノートのエンジニアリングポッドキャストに出てみたいっていう方がいたら、ぜひぜひ私かレッツさんの方にご連絡いただければと思います。はい、ということで今回はノートの API の歴史について話していきました。ということでまた次回お会いしましょう。さよなら。
はい、さよなら。